オ日経5時から正論ネクスト。
3月11日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
3月も11日になり、もう今年度残すところ約20日。
そうですね、
早いですね。
早いです、ね、
3月は22とか3あたりに地下工事が発表されてね。
おお、じゃあ吉崎さん大忙しじゃないですか。はい、
ここから忙しくなるので、うん、でも固定の連載とかあるじゃないですか。
はい、なので急いで書いとかないといけない。
そうなんですよ。18、19までにもう固定物を終わらせるっていう
のね。いやー、大変。
なんかもうなんか毎年毎年ここでいつもへばるので先やろうぜっていうことで、今年はいつものつてを踏まないぞと。
今年だって吉崎さんと私のテーマは前倒し。
前倒し。そうそうそう。あとね、ゴルフとか全然入れてないから、4月に入れてるから。
あ、本当ですか。
もうそれを楽しみに。
見越してね、して全部3月中に終えて、はい、4月はもう頑張るぞ、楽しむぞ。
リスナーとか聞いてくださってる仕事関係者の方で、なんか今月吉崎の原稿なんか出てくるの早いぞと思ってる人いっぱいいると思うんですよ。
期待してますから。
15日締め切りのやつも今日出しましたからね。
早い。4日も早い。
はい、もう20日締め切りのやつも明日しますから。
もうなんか吉崎さんが神に見えるキラキラしてる。
もうとにかく前倒し。
そうですね、
何事も。
今日はそんな神と共に番組進めていきますけれど、はい、番組後半では安藤さん出てくれます。
はい、安藤さん、
ここの、ね
ね、今日、ね、はい、本出たらしいじゃないですか。
そうなんです。構造さんからコメントが入ってて、うん、吉崎さん、ウッチーさん、皆さんこんにち は。こんにちは。資産形成チャンネル、これ安藤さんやられてる ね、はい、YouTube の、はいはい、資産形成チャンネルの安藤社長の書籍プレゼントキャンペーン、見事に外れてしまいました。
行動さん残念でした。
ご時世の番組でもプレゼントキャンペーンないかな。
ないんですかね。どうなんですかね。
どうですかね。
これはディレクターさんがね、いいですよっていう顔してくれたらやるんじゃないかな。
後でちょっとおねだりしてみましょうかね。行動さんのためにもね、
はい、してみましょう、はい、最後まで聞いてくださったら。
そうです、最後まで聞いてくださったらもしかしたら恩恵がある
かもしれません。ということで、はい、もうここ読みましたよ。はい、
本
見ました、いただいてましたよ、
ね。はい、いつも安藤社長にね、モンゴルのなんかねすごい魅力伺ってるじゃないですか。
は
い、
モンゴルのことを僕もね、いろんな世界のいろんな不動産の分析しましたけど、さすがにモンゴルの分析したことなく、
いやあんまりデータとかなさそうですもんね。
モンゴル本っての多分初めてちゃうかなぐらいの勢いで、
まあ、少なくとも日本では初なんじゃないかと思いますよ。
知らんことばっかでしたね。
ね、面白いですよね、知らないことを知るってね。
ねえ、
はいはい、ぜひ皆さんもモンゴルが今熱いっていうね、ココダス代表取締役 CEO 安藤義人さんの、ね、著書ということで手に取っていただけるといいかなと思います。バック出版から出てます。
はい、
定価1650円、税込みでございます。
買っていただきたいですが、まあ、プレゼントもあるかもしれないと、
は
い、
あるかもよでも買っちゃってもいいよみたいな、
っていう、ね、
はい、ぐらいで最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、X でもぜひぜひ皆さんポストしてください。お待ちしています。それでは今日も情報満載でお送りしましょう。この番組はココザスの提供でお送りします。それではまずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けしましょう。一つ目のニュースです。国土交通省は不動産取引の基礎情報になる土地の境界や面積を定めやすくするということです。行政の調査で一定の手続きを経た場合、所有者と連絡が取れなくなっても測量結果を登記簿に反映できるようにするということです。これどういうことでしょう。
はい、土地を、まあ、新しく開発するときとか、まあ、新しくその、なんかな、不動産とか購入するときに、境界を確定するっていう作業が必要で。
必要ですよね。はい、よくね、なんか測る人たちやってますよね。はい、
それぞれの土地にはですね、なんかね、四角いコンクリートに、赤の線で十字が切ってるやつがちっちゃく埋め込めてあって、
はい、
昔だったらね、プラスチックっていうかな、なんか高速道路にあるああいう鋼の素材みたいなさ、はい、あの素材みたいなのが埋め込まれていて、そこで境界が確定されているんですけれども、 都市部でもですね、昔からの所有者変わってないとことかは、はい、ずっとそのままで、その上になんか壁があったりすると越境してたりすることもあったりするんだよね。
ああ、いつの間にやらなんとなく曖昧になってる。
曖昧になっている。で、本来はそれがあるんだけど、なんかそのコンクリートみたいなのがなくなってたりとか、なんか埋もれてたりとか。
うちの家もなんか建て替えするときに教会って改めてなんか
隠そうです、
はい、でちょっと大変でしたよ、はい、
僕 の, あの実家の時もそうでしたね。あのここをどう行くかで、その時になんか隣接してる人たちと立ち会わなきゃいけないんだよね、
はい、
そうでした。立ち会いのもとでここでいいですよね、ここ埋まってますよねってことで、まあ、埋まっもうはっきり埋まってる場合はそこと向こうの隣のっていうか、その次の教会までの直線で引いたところが境界なんで、ここはいいんだけど、ない場合は立ち会って、確かこの石の結構石でやってるとことかあるんだよね、
うん、昔からの
昔からのとことかはとで埋まってたりとかするのがなかなかわからない。でこの、あの日本経済新聞の記事で、国交省によると麻布台ヒルズ、はい、この間開業したばっかりの事業区画の地籍調査が当時行われておらず、協会や所有者をはっきりさせるために約10年費やしたって書いてある。
こんな費やしちゃったら、そうです、これ、ね、だって計画全然遅れちゃうでしょ。
めちゃくちゃ大変で、あのこれ麻布台ヒルズってご承知の通り、すぐここから近所の都市のど真ん中ですからね、は
い、それですらだね。
すら郊外とか田舎行くといっぱいこんな話が、最もすごいのはやっぱ山林とか山の中とかいっぱいあって、まあ、そういうところを、まあ、どうするかって問題があったんだけど、
はい、
まあ、今回、まあ、そういう人がいないとかわからないっていう場合は国が代わりにやると、うん、
そうすると単純にこれ再開発しやすくなるとか、
そういうことですね、
まあ、今って小さいものを潰して大きいものを建てるっていうのあるじゃないですか、うん、そういうのもやりやすくなるってことなんですかね。
はい、再開発への、なんていうかスピードが良くなるということで、
はい、
でこれなんかこの間も少し喋ったけど、なんかね、政治とか行政の対応に対してなんかちゃんと西洋みたいなことが多い中で、うん、国交省最近頑張ってて
なんかいろいろなものが進めやすくなるような制度をなんかこうやつぎ早に出してるって感じがしますよね。
するよね、
します、
まあ、もうこれものすごい変わると思いますね、
うん、
なんてかこれから24年度中に、制度を整えるっていうふうになっていて、まあ、もしかしたら多少遅れるかもしれないけれども、
はい、
ただ遅れたとしてもこれもうやってほしいね。
うん、
すごい変わると思います。
そうですね、
はい、
土地をねやっぱり取り巻く環境って今までなかなか整ってなかったものが多かった。
そうです。で一度なんかいろんな調査とかしてちゃんと確定させようという動きもあったんだけど、それがなかなか進まっておらず、
すごい時間かかってるって書いてありました。
京都とか大阪では1割程度しかこのあれをしてないよね、再調査。東京も 25%
ね。で結局だからもうそれをやってたらもうダメだってなって、うん、もっとやりやすくしようよっていう、うん、もうことなわけですよね。
そういうことですね、はい、ということでこれはもう国が代わりに所有者が返答がないって多いみたいですよ。これ、
そうですか。
これなんかこれやってほしいんですけどって言ったら、まあ、無視みたいな、知らんがなみたいな感じも多いみたいで、
でも自分事として本当考えなきゃいけない問題なんでしょうけどね、うん、
まあ、でもね中には曖昧にしとく方がいろいろ逆に越境してるとか微妙なやつとかで、それで再建築が不可能になることもあるんだよね。
まあそうですよね、
はい、
うちの家もなんかねやっぱり境界がちょっと違っててはみ出しちゃってたかなんかで買い取らなきゃいけないとかになりましたもん。
そうそうそうそうそう、結局は逆にそうなると嫌じゃないですか。
だからはっきりさせたくない。
そうそうそうそうそう今このままで なんていうのあれ、ネタを起こすなみたいな感じこれで暗示をやってんだからこれでいいやんって人がいっぱいいるわけね。
なるほどね、昔からだとやっぱそうかもしれないですよね、
うん、まあ、それはもうそんな時代じゃないよと、
うん、
それが再開発とか、まあ、いろんなことを阻んできたので、はい、まあ、これを機にちゃんとやろうよと、国が重い腰を上げたやるねって感じやね、
うん、
いいねいいね国交省みたいな感じ、
はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次のニュースいきましょう。積水ハウスは8日2026年1月期までに150億円を投じ、国内の賃貸住宅向け部材の生産を増やすことを明らかにしました。関東工場など国内の主要4工場に3階から4階建て賃宅住宅向け部材の加工設備などを導入するとしています。
はい、 セクシーハウスさん、ちょうど1月決算で3月、はい、ついこの間あれが出てましたね。
決算発表何個してましたよね。はい、ありました
、はい、経常利益ベースで過去最高、数字出てましたね。アメリカで買ったアメリカで5番目ぐらいにでっかい住宅メーカーを買ったりとかして、
は
い、
買収ね、はい、結構積極的にやってますもんね。
まだその影響はね来期以降でしょうけれども、はい、まあそういう前でもかなり調子が良いということで、国内の、持ち家、注文住宅の建築の、ペースが落ちている中で、一方で賃貸住宅の建築はまあまあ好調ってことじゃないけど、まあそれなりにあるというような感じ。特に関西さんとかかなりまあプレハブ系メーカーですけど、その中でも高級なやつを作る感じで、うん、まあ、今ここでも喋りましたけど、高級系は売れているって話をしましたよね。
そうなんですよね。
そういう意味で関西さんちょうどそれに合致している企業で、まあ国内の、ここで出てくるのは、賃貸住宅に適した立地を S エリアとして、まあ、そこに承知、所有者の方に営業強化していって、まあ、かなりですね数字を伸ばしてきていると、賃貸住宅の建築を、うん、
はい、
まあ、それで、彼らまあ RC のやつも作りますけど、基本的には重量鉄骨造での、プレハブ住宅、工場出荷材を使って賃貸住宅を作りますので、まあ、要はそれがまあ売れてきてるから工場の生産が追いついてこないと。
なるほど。
ある程度工場でプレカットとかしてるわけですから、うんうん、その工場が追いついてこないということで、賃貸住宅向けの工場を、なんていうかな、新たな設備を導入することで、はい、まあ、増産体制を築くと。
そうですね。しかも国内4工場同時に進めていくわけですよね。はい、
そうですね。はい。
そうするとかなりやっぱりね、スピード感増して作れるようになるということになりますね。
これはですね、全国で、まあ、これ全部でやるっていうよりも、各エリアエリアでやってるんで、例えば茨城県で作ったやつは、が東京とかに来ていると。で、関西は関西で工場があってみたいな感じですから、はい、まあ、それぞれ主要拠点のやつで増産体制を築くということで、なんかやっぱり、まあ、同じ話を繰り返しになりますけど、ある程度、まあ、いいもの、高級路線の、賃貸住宅はかなり今売れていると。
そうですね。
いうことですね。安かろう悪かろうはもう売れてないと。
ある程度、工場の中で加工できてっていうふうになると、建てるその、日数も少なくなるわけですよね。はい。そうするとコストという面では、うん、削れる。はい、
まあ、この後の2024年問題と言われたやつもクリアする。さらに、これ、ここには書いてませんが、これらの部材、今、オフィスビルっていうかな、なんていうかな、ビル仕様のやつも使ったりするんだよね。
あ、そうなんですね。
つまり、なんか、このプレハブ材を使った、5階建てぐらいとか、4階、5階建てぐらいの、ビルを建てる。ビルっていうか、オフィスユースの、建物を建てるやつも使ったりとかして、
賃貸住宅だけじゃなくて用途が広がってるっていう。
そうです、そうです、そうです、そうです。ということで、まあ、積極的に、まあ、高級路線のプレハブ素材を導入していくっていうことで、まあ、やっぱ今ハウスメーカー系では国内力入れてる中で、住宅系に力入れてる中では勢いがありますよね。セクシーハウスさん、
もう本当強いところがはっきりしちゃいますね。
そうですね。
これでね、より一段と、
まあ、一番の競合のダイワハウスさんは、この路線よりもなんか物流倉庫を作ったり店舗を作ったりというとか、まあ、マンションを建てたりみたいな、そっちの路線に行ってる中、うん、まあ、良い住まいをみたいなノリを関西さんは強く打ち出してますね、最近ね。
うん、なるほど。違いも出てきてる。
違い、そうですね。はい、二強の中でも違いが出てきてる感はありますね。
以上、ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生、ココザスタイル。
この時間はワクワク人生ココザスタイル、人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は月一ゲストにご登場いただく日です。ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。安藤さんのやってらっしゃる、資産形成チャンネル、はいはい、で本のプレゼントに漏れてしまった構造さん、は
い、あ、申し訳ございません、
はい、メッセージいただきましたそして構造さんが今番組ホームページ見たら安藤社長の新刊書籍プレゼントの企画のページがありました、早速応募しましたということでいただきました。
ありがとうございます。
気づかれちゃいましたプレゼント、ね、最後に
もったいぶってたんですけど
そうそうそう、
なんか売れてるんじゃないですか、
ね、モンゴルどうですか、うん、本
ぼちぼち、
ぼちぼち
反響もいい感じで増えてきてますね。
なのでちょっとプレゼントのご応募ここでいちょっといいですか、宣伝しちゃって、うん、はい、ですね、安藤さんの新刊書籍モンゴルが今熱いをリスナーの皆さん10名様に抽選でプレゼントいたします。ご応募は5時から正論ネクストの番組ホームページからお願いいたします。たくさんのご応募をお持ちしております。メッセージなんかもね書いていただ
けると番組の感想とかね、
はい、嬉しいなと思います、うん、はい、モンゴル、はい、
この本結構短期間で仕上げてましたよね。
かなりの特貫工事で、
特貫工事でね、
はい、はい、
手抜いたわけじゃないです、
はい、なんか最後の構成もなんかあの編集者の方が聞こえた斉藤さんと喋りましたけど、
はい、
なんか最後の最後まで粘ってらっしゃいましたよって言ってました。
あ、そうですね、
なんかね表紙見た時にすごい都会の感じがするんですよね、うん、ビルの写真が出てるんですけど、
はい、
ただねそれをひっくり返してこれ裏表紙って言ったらいいのかしら、うんうんうん、はモンゴルの草原で、
はい、
ゲルっていうあの移動式のテント、はい、がこう書いてあって、これがだからモンゴルの魅力なんだろうなと思って、この二面性、
そうですね、
っていうのかな、
なんかあの裏表紙がモンゴルのイメージだけど、
はい、
実際はあのこの表のこの表紙の方のやつもいっぱいあるんですね。
あの最初裏と表の写真逆にしたかったんですけどモンゴルっぽいじゃないですか、草原に行けると、ただ何が熱いのかちょっと伝わりづらいよねっていう議論になりまして、
はい、
なので発展している都会の写真を持ってきたと、
あ
の本当都会の一部分がこういった高層ビルとかが建ってまして、で車でまあ1時間も移動すると本当に裏表紙の世界にワープすることができると、
だから両方味わえるっていうね、
そうですね、
感じでもありますよね。
なんか表の表紙だけ見たらあの横浜のインターコンチネンタルホテルみたいな、ね、
似てますよ ね、
似てるよね、
ヨットのなんか本の形っていうか、ね、はい、私もね、はい、そこまさかねって思いましたけど、こういう建物あるんですか。
これブルースカイホテルっていう名前なんですけど、あの TBS でやったビバンの中で何度も出てきてます。国の中の本当に中心部に、まあ、面している、中心部に、スフバートル広場っていう広場がありまして、そこに面しているホテルなので、あの5つ星ホテルがいくつかしかないんですけど、まあ、そのうちの一つ、
なるほど、
有名な建物です。
象徴的なね、
そうですね、
建物になってるわけですね、
はい、
泊まったことあります、ね、
あります、
いい感じですか。
すごくあの快適なホテルですね、はい、
いいね、
ね、そうですね、
泊まってみたいもんだ、
今度行きましょう、はい、今年の夏は、
はい、ぜひぜひ、だからモンゴルがなぜ今暑いのかっていうのもね、皆さんに感じていただける本ですので、
これは暑いでなんか辛いなんかスープが食べるとかそっちじゃないんですか。
そっちが暑いなの？
そういう意味ではないですね。
じゃないですね、
はい、伸びてるぞということですね。
はい、この暑い理由ちょっと安藤さん教えてくださいよ。
はい、
はい、
あのまあ、書籍の内容としては、まあ、うちが取り組んでいるモンゴルの不動産に関わる話ではあるんですけど、うん、まあ、ただあの経済のこととかももちろん、全般的に書いてます。で暑いポイントとしては、まあ、やっぱり不動産価格が伸びていくよと、
はい、
で実際、どんどん上がっていってるっていう、うん、まあ、事実がありますので、2030年ぐらいまでは上がるだろうという読みで、まあ、うちも投資をしているっていう感じなので、あの人口がですねそんなに、増えているわけではないというか、まあ、元々が少ないんですね、
はい、
まあ、350万人の国なんですよ、
うん、
ただ、まあ、それが500万人に向けて伸びていくっていう、その小さな国の中で伸びていくことが分かっているので、まあ、今よりも、5年50年後の方が当然、物価だったりとか、地価も上がっていくねと、
うん、
まあ、そういう考え方をしてますね、
しかも今ゲルで住んでる人たちをこういう アパートであるとかマンションであるとかにこう移していこうっていう、そっちで暮らしてもらうようにしていこうっていう国を挙げて政策が取られてるって以前番組でもね教えてくださいましたよね、はい、
そうです、まあ、その流れにもう素直に乗ろうかなっていうところで、まあ、東南アジアの、まあ、フィリピンだったりとか、まあ、他の国ももちろんいいんですけども、はい、人口も1億人とか突破してるわけですけど、ちょっと乗るのには遅いかなとも思ってまして、
うん、
でまだまだこれからのモンゴルは伸びしろが大きいんじゃないかなっていう、まあ、そういう考え方ですね。
それはやっぱり伸びしろが大きいっていうのは若い人たちの人口も多いですよね。っていう人口ピラミッドとか見ると、
はい、非常に綺麗なピラミッド型をしてます。
そうですよね、
はい、下が太くなってるような、
はい、あとはやっぱり今必要ななんか鉱物っていうんですか、
はい、
なんかやっぱり鉱物の国だっていう印象はすごい強いんですけど、
はい、
そういうものもたくさん持ってるからっていうことなんですかね。
そうですね。で、例えばアメリカとかが、まあアメリカが輸入をするときに、今まで中国との取引が結構多かったわけですけど、
はい、
まあ中国これからどうなるかなっていうのがあるので、アメリカの企業とかがですね、モンゴルに自らアプローチをして、
うん、
でモンゴルとの直接の契約とかが実際起き始めているんですね、
はい、
なのでまあ中国が、ね、ちょっと景気が今後雲行きが怪しいと、
ちょっと心配ではありますよね。
もうすでにね心配が出てきましたよね。
はい、まあリスクとしてもちろんそれあるんですけども、逆にそれが、モンゴルのまあ国外のその、なんだろう、契約につながっていくっていう動きが出始めているので、うん、
はい、
そこまで大きな影響が、まあ、中長期でいくとないんじゃないかなっていうのが、うん、一応言われていることになります。
逆に中国とかにこう集中してたものつながりが、はい、ばらけてきて力強くなくなるっていうこともあるんですかね。もしかしたら、ね、
まさにそんな動きなんだと思いますね、はい、少し流れてきてるっていうのが実際のところとしてありますので、うん、
モンゴルの今の政治は、はい、中国政府とは良好な関係なんですか。どういう関係になるんですか。
モンゴルはですね結構特殊な外交でして、
はい、
とてもうまく付き合ってると、
うん、
ロシアとも中国とも、うん、トラブルにならないように非常に中立的な関係を取っているっていうのが今の
歴史的にも挟まれているから、
はい、
うまくやらないと、うん、潰されちゃいますもんね、ま
あ、おっしゃる通りですね、
うん、
その自分たちの生き残り方というかこれからの発展の仕方を分かっているのでうまく付き合いをしているっていうところですね。
でも、うん、ビバンとかでも見ましたけどドラマで、
はい、
結構外国とそのなんか鉱山の開発とかで契約すると、
はい、
すっごい不利な契約されちゃって、
はい、
であんまり自国が豊かになれないみたいなのシーンもあったじゃないですか。
ありましたね。
そういうのってどうなんですかね。
あれはですね、あれ実際の話なんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、モンゴルってものすごく、うん、たくさんの鉱山がありまだ全部発掘されていなくてこれからいくらでも掘れると言われてるわけなんですけど、はい、モンゴルの南側なんで中国の、北側か、
うん、
に、まあ、ゴビ砂漠がありますよね、うん、でゴビ砂漠のあたりに、まあ、有名なオユトルゴイ鉱山っていう、まあ、鉱山があるんですけど、
オユトル山鉱山、
オユトルゴイオユトルゴイですね全然覚える必要ないです。でそこで、そこにですね確かイギリス資本か何かが入ってるんですけども、
うん、
その契約をちょっとミスしてしまい、
うん、
イギリスにかなりの利益が流れるような契約をしてしまったっていうのが、
うん、
結構数年前に実際起きた話ですね。
へ
ー。
なので自国が持っているその資源資産なのにもかかわらず自国があまり潤わなかったと。でようやくその対外ビジネスが上手になってきたみたいで、これで改善をしてちゃんとした契約を締結していけばもう今の埋蔵量だけで GDP が十数パーセント上がるんじゃないかっていうふうに試算されてるんですね。
じゃあこれまではちょっとなかなかそういう外交的なうまさがなくて、
その通りですね、
負けちゃってたみたいなところがようやく、う
ん、はい、ビバンナのシーンの通りです、
はい、モンゴルはでもあれですよね、うまくロシアとうまく付き合うことができればあれですよね、シベリア鉄道を利用できるんだよね。
通ってますからね。
そういう意味じゃ、まあ、中国との関係もあれだけどロシアとの関係をうまくすることによって港を使うことができるでしょ。
そうですね、
はい、はい、その辺なんかいろいろ注目したいところだよね、
はい、
そ
う、うん、結構ロシア風の建築のビルがあるってアンダー社長前に言ってましたよね、モンゴルに
はね。そうですね、
だからうまくできてるんですかね、そういうところ、
ね、はい、資本入れてんだよね、だから結構ね、ロシアね、
もともとウランバートルっていう、まあ、首都自体が、うん、相当北にあるわけですよ、緯度が高いと、
はい、
で、まあ、どうやってじゃあ冬生き抜いていくかって考えた時にロシアの建築から学んでいる部分が多いので、
うん、なるほど、気候的なもの
ね、気候の観点でロシア建築が多いっていう、断熱だったりとかそういった部分ですね。
うーん、なるほど、まあ、そういうものを取り入れられるっていうことは関係も悪くないっていうこともね、
そうですね、
あるでしょうね、
そうですね、まあ、だからやっぱそういう、ただ不安なのはそのね、そのロシアと中国という大国に挟まれているところ、リスクはあると思うんだけども、逆にそれをうまく使えばものすごいあれね、発展可能性があるってことだよね。
そうですね、うん、書籍の中ではまあ、私はモンゴルを推している人間なので、うん、モンゴルのいいところいっぱい、書いてたんですけども、うん、まあ、書籍として、情報偏ってもいけないよねということで、うん、リスク面も相当書いてます、うん、むしろ確か第5章が全部リスクの話だったかな。あ、
そうですね、モンゴル不動産投資で後悔失敗しないためにということで、うん、やっぱりリスクはありますって書いてありますよ。
そうですよね、うん、はい、で、まあ、リスクはこういうのものがあります、で、まあ、こういうふうに、それを切り抜けていきましょうっていうのも書いてますので、うん、まあ、ぜひ当てていただいて、うん、プレゼントですね、
は
い、
そうですね、はい、番組ホームページからご応募ください。これでもね、私読んで面白かったのが、はい、プロの視点っていうコラムがところどころに挟まっていて、はい、このねメンバーがすごくないですか、大物なんですよ、結構、
う
ん、
そうですね、
大使だったり、うん、銀行の
トップ、頭取の方とか、はい、
これ安藤さんの知り合いですよね。
私はメッセンジャーで全員お願いしました
、はい、メッセンジャーで、しかもメッセンジャーで、はい、どうしてこんな方々とやっぱりこう知り合えるんですか。
なんかその新しい国でビジネスやるときに どこから入るかって考えたときに、うん、やっぱり、まあ、上の方からというかトップから入るっていうので、まあ、紹介してもらって、そういった方々と先につながって、そういう関係があるので、まあ、書籍書きますと、うん、モンゴルのことを日本で、PR したいんですって言ったら気持ちよく乗っていただいたっていう感じですね、はい、
この、ね、コラムがいいんですよ、モンゴル愛ね、ま、安藤さんに負けじとモンゴル愛
もう何十年モンゴルで仕事してるような方々に書いてもらってますんで、
ね、は
い、
本当そうですよね、
私は足元にも及びません。
寄稿してくれたってことですか。
そうです、そうです。
へー、在日モンゴル人会会長、
会長トップばっかりですね。
ね、本当そうなんですよね。はい、だから、うん、じゃあモンゴルで安藤さんのつながった人たち、
そうですね。
なんですね。そういう意味ではだから積極的にそういうふうにモンゴルを売り出していこうって思ってる人たちも今すごく増えてきてるってことなんですね。
多いですね。なので私の動きが歓迎されるっていうところがありますので、はい。ぜひ多くの方に読んでいただければなと思いますので、
感想も送ってほしいですね、
はい、ぜひぜひ、うん、はい、抽選で10名様にプレゼントいたしますので、番組ホームページからぜひご応募ください。ここまでは安藤義人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、あっという間にお別れのお時間でございます。
のりすけさんから30分じゃ駆け足になって短いとかってランドハンドで書いてくださってますけど
もっと60分にしようと60分あるとね、皆さんのコメントもいっぱい紹介できますけど、はい、
あといくつかリートの話を、うん、質問でいただいた方いらっしゃいますが、
今日リート上がってるんですよ ね、
はい、ってことね、ちょっとその話来週でもどっかでまとめて、
そうですね、リート私もすごい気になってるんで
解説しましょう、
はい、いろいろ教えていただこうと思います、はい、また楽しみに来週も聞いていただければと思います。
よろしくお願いします。
この番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
安藤義人と
内田まさみでした。来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。